て愛され、それを愛しまして聖書を見ています。
皆さん、クリスマス、そして新年おめでとうございます。父なる神が私たちに御子イエス・キリストを与え、私たちのうちに住まわせてくださったことに心より感謝と賛美を捧げます。今日の聖書箇所に示されております通り、御子イエス・キリストはナザレにおいてこの世の家庭生活を人々と共に過ごされました。その生活は主イエスがヨハネから洗礼を受けることになります30歳ぐらいまで続きました。今日の箇所はその家庭の生活の様子が記されております。数少ない貴重な聖書箇所であります。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛されたとこの聖書箇所は締めくくられておりますが、この一幕を締めくくるにふさわしい特徴的な聖句のように思われます。イエスは神と人とに愛された、めでたしめでたしということで、聖書全体が終わるわけでは決してありませんけれども、このように主イエスが両親や家族との家庭生活をやり終えたことの幕引きとしては大変ふさわしい特徴的な言葉だと思います。ことにイエスは人に愛されたというふうにはっきりと明記されているのは聖書中でもここぐらいなのではないでしょうか。ご存知の通り、洗礼を受けてから後のイエス様の旅路は苦難と迫害を受ける道のりでありましたし、決して人から愛されたと言えるような旅路ではなかったように思います。その旅路は人々に裏切られ、そして見捨てられて十字架の死へと向かう道のりでありましたし、言うならば人から愛されなかった道であったと言えると思います。しかしイエス様はそんな私たち人間を愛して、この上なく愛し抜かれたのであります。とても人間的な見方をしましたら、イエス様は将来このように愛されない人を愛することができるように、その少年青年時代に努めて人から愛されるように、人々の中で人々に仕えて生活をされたのではないでしょうか。誠の人であるイエス・キリストはその少年青年時代に人々との生活の中で仕えて愛されることを習い覚え、私たち人間と同じように人として成長されたのだと、それは言うことができるでしょう。今日の聖書箇所は誠の人でありますイエス様の人間的成長が記されています。数少ない貴重な聖書箇所なのです。さて、先週これは聖書中最も重要な聖句であると言ってお話しました、ヨハネ福音書の1章14節の言葉は肉となって私たちの間に宿られた。今日の週報にも記しておきましたが、この聖句は、皆さんこの1週間でこの聖句の 滋味を味わうことを深められましたでしょうか。この言葉の味わいを深めていくためには、例えば御言葉は人となり私たちの間に宿られたというふうに節をつけて、いつも口ずさむということも良いかもしれません。というのはこの聖句というのはちょっとギリシャ哲学的に言い表されておりますので、その意味を考え出しますと頭が痛くなってしまうかもしれませんので、このように歌にして歌って慣れ親しんでいくということはとても効果的であります。そして幸いなことに今日の聖書箇所では御言葉でありますイエス様が人となって私たち人間の間で家庭生活をされたということが記されていますので、今日の聖書箇所を読めば言葉は肉となって私たちの間に宿られたということの味わいが鮮明にされてくることでしょう。ただしイエス様とその両親ヨセフとマリアの生活はそんなに具体的には記されてはいないのです。イエスは大工であったヨセフについてその大工仕事を習い覚え、2人はナザレの村の人々の住まいをあちこち建てて回りました。イエスとヨセフは人々から愛されましたというような具体的な記述はなくて、多くのことは私たちの想像や目想に委ねられております。私たちは今日の聖書箇所から少年そして青年イエスが人としてどんなであったか、そして人としてどのように成長していったかを、その姿を大いに膨らましていくことができるでしょう。まことの人としてのイエス・キリストの姿は大変私たち人間に親しみやすいものです。先日大晦日の日に紅白歌合戦を聞いておりますと、最後に福山雅治さんが家族になろうよという歌を歌われました。あなたとなら生きていける、幸せになろうよという締めでこの歌は締めくくられますけれども、世の人々にはこういう人間愛の歌は広く受け入れられていかれます。今日の聖書箇所に限って言えば、このような人間的な語りと聖書というのは神話性があることでしょう。しかし私たちは、イエス様がナザレでのその人間的な家庭生活を全うされて、最後に背丈も伸び神と人とに愛されたという、その時に与えられましたご自分の人間としての役割を十分にそれで果たし終えられたということに思いをいたしたいと思います。さて、これまで聖書の今日の聖書箇所を真の人であるイエス・キリストの面に焦点を当てて語ってまいりましたが、他の面であります真の神としてのイエス・キリストの姿もまた今日の聖書箇所にはっきりと記されております。もし真の神としてのイエス・キリストの姿がないならば、それは ただの人間愛を説く宗教と変わりなくなってしまいます。神のことを語るにはまず41節の両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をしたということを語らねばなりません。このエルサレムへの巡礼の旅は当時のイスラエルの家の人たちにとっての慣習でありました。この42節に見えます慣習という言葉は大変意味が深い言葉で、元のギリシャ語ではエトスと申します。当時のイスラエルの家の人たちがどれほどこの巡礼の慣習に縛られ、またより頼んで、またそれに救いを求めていたのかは、こういった巡礼の慣習を持たない今の私たちには計り難いことであります。わかりやすく言えば、今のエルサレムにあります嘆きの 壁というのがありますけど、そこに赴いて、その嘆きの壁にこそ救いを見出して、その壁にすがりつつ涙を流すユダヤ人たちの心境を今の私たちは、推し量るということはできないのではないでしょうか。イエスの両親たちはその巡礼の慣習に従って12歳になって巡礼に参加する資格を得た少年イエスも連れて巡礼の旅に出たのであります。その旅の心境がどのようであったのかは、詩編の120編から134編に記されています。これらの詩編は都に昇る歌と呼ばれてまして、その120から134の詩編を読んでいきますと、それを推し量ることができるようになります。この都に昇る歌というのは、実際ダビデがエルサレムに昇る途上で歌った歌とされております。印象的なその詩編の箇所をご紹介しますと、例えば122編、主の家に行こうと人々が言った時、私は嬉しかった。エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる、というふうに歌われています。また128編、いかに幸いなことか、主を恐れ主の道に歩む者よ、あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む子らはオリーブの若木、というように歌われています。ヨセフもマリアもイスラエルの家の一員としてダビデと同じようにエルサレムへ登っていったのです。この詩編を味わいますと、ヨセフ、マリア、そしてイエスという小さな家族はより大きなイスラエルの家につながるために、そしてその喜びに満たされるために、その杉越祭が行われていますエルサレムへと登っていったということが推察されます。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、 というように詩編は歌っておりますが、このように全てを結び合い一つにされるのは主なる父なる神です。父なる私たちの神はどこにおられるのか、それをエルサレムの神殿に尋ね求める巡礼が当時のイスラエルの家の人たちの慣習でありました。ところがヨセフとマリアはそのエルサレムの神殿の真ん中に残っていましたイエスを見失い、イエスを探し回って3日間を過ごしたのであります。この時マリアが少年イエスに再会した時のものの言いよう、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も大心配して探していたのです、という言いようから推し量りますに、この家族は生活を積み重ねていく中で何か人間的な思いに満たされた一種の慣れ慣れしさを醸し出していたのかもしれません。私事で恐縮ですけれども、私も小学生の頃家族で京都の町にお祭りに出かけました時、ほんの数分間のことだったと思いますけど、人混みの中で私たち5人家族がそれぞれを見失ってバラバラになって人に紛れてさまよったことを思い出します。それからすぐに再会できまして、お店で共に食事をしたのを覚えてますけど、その時お互い様でありますのに、なんだか親から子供たちが一方的に責められたというような記憶があります。人間というのはそんなものだと思います。マリアのなぜこんなことをしてくれたのですという物言いにもそのような人間臭さが満ちているように思います。しかしそのような人間臭さの中にこそ真の神としてのイエス様の言葉が返されたのでした。49節、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、というイエス様の言葉は人間的に考えますと、なんだか逆に的を外したような太く要領のお答えに思われたかもしれません。その思いがしかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったと50節に記されております。こんなふうに人々の質問にストレートには答えられない問答というのを主イエス様はその十字架への道行きにおいてよくなされたということを皆さんご存知かと思います。このように人と神の間でおのずと噛み合わない問答というのは私たちを人間の限界を超えた神の領域へと導くきっかけになることでありましょう。私たちは今日のある意味人間臭い聖書箇所にこのように立ち現れました主イエスの神の言葉を深く味わいたいと願います。このどうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、という主イエスの答えをマリアは心に収めたことでありましょう。なぜなら貞潔なマリアにはよく思い起こせば身をもって 思い当たる節が確かにあったからです。マリアはその身をもって神の子が自分の胎に宿ったことを知っていましたから、マリアは言葉は肉となって私たちの間に宿られたことの滋味をその体で深く味わうことができたでありましょう。私たちは十字架にかかられて新たに復活され、今は目には見えませんが私たちを導いて共に歩んでくださる主イエスに全てを委ねて日々生活をしています。私たちのそれぞれの家庭の生活にも主イエスはおられます。そして今やエルサレムの神殿はありませんけれども、この教会こそ主イエスの体であります。私たちは共にその言葉が私たちの間に宿られているというその滋味を最後まで体と心で味わってまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天の父なる神よ、この新たな年を私たちに与えてくださり、この初めての主日の礼拝に私たち兄弟姉妹をここに集められ、共にあなたを礼拝、賛美することができますことに感謝いたします。あなたは御子イエス・キリストをこの地に送ってくださり、家庭での生活を通して私たちと同じ愛される人とされました。どうか私たちもその模範に習い、この世にあって人として成長していくことができますように。また同時にあなたは御言葉によってあなたの限りない愛と平和を示してくださいます。どうか新しいエルサレムを待ち望む私たちが心を高く上げ、神と人とを愛する者となることができますように。今新しい年を与えられ、私たちは高端節そして受難節を主イエスと共に歩みながらイースターへと導かれています。どうかこれからの月日を聖書と共に、どこにいましても臆することなくあなたの祝福のうちに歩んでいくことができますように。この年の初めを病院で迎えられた方々、また施設で暮らしておられる方々との面会がかなわないという困難な状況の中で、私たちが心を一つにし、同じ思いと言葉を持って一致し、あなたの平和のうちにいることができますように。多くの困難そして苦難の中でこの年が始まりましたが、その中で私たちはあなたの光に導かれ平和をいただいております。私たちもその光を隣人に輝かせていくことができますよう、私たちに必要な知恵と力そして熱意をお恵みください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されております私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。